始まりました。ザ・ノイズ。今回もお届けするのは私、ゲストの北山と
学生へと、
バッキー小林です。
よろしくお願いします。来ました。まだまだ続くよ、銀エデンと
83話、
祭りの後ですよ。ヤングエンディは死んだと次回予告でね、はい、言ってましたけど、その死んだ後の、ユリアン3つがヤンを発見したところから話は始まりますよ ね、 ますよね、はい。
もうとにかくあのヤンが亡くなった回も本当に泣けるんですけど、
はい、
実は銀エンデンファン的な祭りの後が一番泣けるん
ですよ、ね、そうです。僕はこれでどっちかっていうと
ユリアンの切れっぷりが半端
ない ですよ、ね、やばかったね、てめえって
死な死なみたいになって
今回のあれですからね、もうあのやった後オロオロしてる地球鏡の残り、まあ、あいつら皆殺しにしますからね。
いやすごかったっすね。まああの必要あったのかどうかわかんないですけど、やたら V 結晶のオンパレード
ですね。オンパレードですね。
バスバス注意って言われ
て、そう
やめよ、あのままにしとくんですかって、ね、
かわいそうだって言われてね。
あの一回ね、脳天を宇宙の切り刻んだと何回も下ろしますからね。どうしました、なんかリアルから電話がありました、ね、今。
なんですかちょっと仕事を締め切り、
いやね、本当に、
はい、
うん、今回そのね、うん、あのヤンテッド君の名前呼びながらこうやってなんか名前呼びながらその間で一方でヤンが死んでいくところが前の回じゃないですか、
はいは
い、いや今回そのね探して見つけてもう完全にね通路のところでこうやって
も
う
亡くなってるところ で、
いやもう、うん、本当にあのヤン自体が亡くなるところの演出でやっぱりその周りの人間が泣くっていう演出、
そうです、ね、
これがね本当にみんな好きなキャラじゃないですか。
そうなんですよ。
であのシェーンコップとかも今回あのあれじゃないですか、あの亡くなって遺体を運んでくるところ見てもこうやって、うん、なんだこの冗談はとか、
ここは演技学校の、
そうそうそうそうそうそう、あそこら辺が本当泣けるんですよね。でシェーンコップってやっぱりもともとあのまあ、これはまた別の回のところもまた話して出てくるかもしれない、またね、別に本当にあのやっぱり国を捨ててきた男じゃないですか。
そうですね。でやっぱり帝国側の人間だったんですけど亡命して、
そうそう、自由惑星同盟、
自由惑星同
盟、その中でも場所がないところで、あ、なんかあいつら面白いってヤンが、ね、拾ったっていうか組み入れて、
ロゼリッターっていうのはここの舞台ですかね。
そうそうそう、
はい、
でやっぱり彼がやっぱり何もやっぱり信じてない男だと思う、そのね政治とかそういうものに関してはやっぱりなんか彼自身がやっぱりなんかアイデンティティっていうか、どこに自分の身の置き場所があるかってずっと探してる男っていう感じなんですよね、
うん、
でそこでヤン・ウェリーと会って初めてなんかこうやってね、シニカルなことを言いながらなんか、いやなんかあんたが世界取ったらいいじゃないですかといろいろそそのかすじゃないですか。やっぱりなんかそのそのかしながらヤンを試したりとか、やっぱ自分の居場所っていうのはやっと多分あの彼が自由惑星同盟をね滅ぼすきっかけも潰してもシェーンコップでなんかある意味ねでそれでやっぱりやっとなんか、まあ、自由惑星同盟を不幸な結果になったけど、やっぱ自分の本当にあの、まあ、信奉してるとは言わないけど、なんかこいつとやってるやっていけるなっていう人が初めて見つかって、その男の死体を見つけたっていう時のあの彼がね、まあ、ダンディーに決めてますけど、あの動揺ですよね本当なんか、
うん、
もうここはもう男としては本当にもう泣ける回ですよね、うん、本当になんか、
まあでもね、泣くのは先に泣いた方がいいって言ってますけど、その直後のシーンでね、もうだから順番にショックを受けていきますから、
ね、
ただまあそれを見た人間から強くなっていくっていうか、うん、ね、動揺するなっていうのをどんどん次の人に次の人に伝えていくっていう、あそこもねすごく、まあ、すごいなって思います、ね、
ある意味一番重い回ですよ、今回
ね、ですね、
うん、ヤンが死んだ回よりもね、
う
ん、
まあ、まずフレデリカに誰が告げるかっていうところでね、
どうするって言って、
奥さん
も
う
ユリアンも僕は嫌ですよって、
うん、そうそうそうそう、まずそのヘビーな話したくないっすみたいな、
ね、あの時の支援国のこれこういう時の男は本当ダメだな
って、そうそうそう、
いやいいですね、
ユリアンが見て、うん、あの支援国が
そう、支援国さんですらそうなんですね、
うん、最初にもうあのユリアンがヤン の、 その死体を見つけた時にこうやって、うんうん、ごめんなさいでなんか謝るじゃないですか。
そう、結局僕は
そう
何もできない。
あれが一番最初の方のあの、うん、やっていうとこは僕が守りますってあのちっちゃい頃から
そうそうそう
ずっと言ってた
あのね、回想シーンでなんかその調子のいいこと言ったところがね、
うん、身につけて結局間に合わなかったわけじゃないですか、うん、ユリシーズが発見した瞬間も努力は通じる、うん、努力は実
の、そう、ユリシーズは奇跡の感謝を得た
ね、実際に発見できたから、
ね、
そう間に合わずに、
うん、
だからもう まずあそこで僕もやっぱ誰も邪魔されたくなかったので、イヤホンつけて部屋真っ暗にして夜中の1時とか2時ぐらいに聞いて、やっぱりもう覚悟はして、ある意味泣く準備もしてたんですけど、やっぱどうしてもやっぱ涙してしまって、
1回目見るときはねそんな感じだったんですけど、2回目ぐらいから見るとユリアンの宇宙王のね頭に振り下ろし
っ
ぱ
い
と
かね、そっちに
こうザクザクいうところばっかり見ちゃいますよ、
ね、これと宇宙王のって感じですよね。
いやすごかったですね。あまた1回目より2回目の方がえぐってるんですよね。
やって
ちゃんとこう着実に深いところに、
しかもね本当にねシェーンコップに仕込まれた殺人技炸裂するよね。あれ
そうなんですね。あの下から宇宙王の突き上げるようにして腕をちょん切りますからね。
やばい、
かわして
あれね本当にね、あのキレはね、うん、なんと水長剣並みですよね。
レインね、
もうやばい、
あれあんなに使い手やのにマント一発でやられますからね、ラオウにバスって。
やばいですね、うん、またシェーンコップもね、ヤンってとこはどこにいるってね、あのね、
あ
の
足であれです
よ、ね、宇宙あのですよ、ローゼンリッターの強化服の、うん、あのつま先で、あの口のところ蹴り入れますからね。
あれそうなんですね。
ザクーって言ってなんか歯が飛んでましたからね。あれね、
僕はアメリカンヒストリー X っていうね、
ありますね、
映画があるんですけど、うん、あれを思い出しましたね、うん、あのもう一回見直して、うん、アメリカンヒストリー X はひょっとして銀英で見てたんじゃないですか。
あれよ、どこまで俺様なんですか。
いやいやいやいや、あれね、アメリカンヒストリー X はあのアスファルトのところに口かまして後ろからこうボーンって
蹴る、あー行ったぞ、
死ねっていうシーンがあるんです。それあれと一緒ですね、
歯がギリギリって、
そうそう、口の中に
したんだけどね、多分どっちかというとダリオ・アルジェントじゃないですか。
あー、ダリオ・アルジェントか、うん、そうですね、
トラウマってやつで、あのこの大理石でできたあの四角いこの台のところの角っこのところに歯から突っ込むってところがあるんですけど、
はいはいはい、
ギャーって歯が折れるところね。
またね、いいシーンですけどね。またなんか悲しいかな、そういうシーンを語ると楽しいみたいな。
楽しい、ね、いやいやいやいや、
ハイテンションのね、あの首をここに固定してて、なんか家具みたいなんで、あいやーって首をこう
とかね、燃えますよね。
そう、いつ頃から俺らあんなんで笑うようになってしまった
り。いやでもね、あれはね、笑えない、今の笑えるようなセンスが今ないのがおかしいんですよ。だから
あー、なんかちょっとヘビーに考えすぎて
る、でしょ、なんかすごくクレームが来るとすぐね、なんかちょっと CM がなくなったりとかいろいろあるじゃないですか。いろいろとね、
あしたママがいない、
そうそう、なんちゃうとか、よくないでしょ、だってフィクションなんだから、所詮は。
そう、別にいいと思うんですけどね。あれですよ、トラック野郎、僕が好きな、うん、トラック野郎でもなんかあのキンキンがこの間インタビューで言ってましたけど、デコトラってあれいっぱいこうつけてるじゃないですか、キラキラしたやつ、うん、あれを走るのは禁止だって言って、すごい警察がうるさく言ったらしいんですよね、
あ当時ね。
そうそうそう、それによってなんかデコトラ文化っていうのが結局後の時代まで生きなかったと。
それでデコチャリになっちゃった
でね、キンキン曰くですけど、あれは日本にしかないと、トランプをあんなに装飾するっていうのは。で、彼らが危ない危ないって言ってみんなが規制するんやけど、うん、違うと、うん、自分の車よりお金かけてデコトラを作ってるわけやから、そんな車をあ彼らは無限に扱うわけやから、むしろ安全運転する、だからトラックの中でトラックを潰すっていうのが、彼らが見た時にどれだけびっくりする行為か、うん、俺らが手をかけたあのトラックをガシャンって潰すぐらいから、よっぽどモモさんっていうのはこの仕事にかけてるんだっていうので、みんなが共感してくれたんだよ。
ただあれが一時期やってデコ文化に繋がったわけですよね、
うん、そうそうそう、繋がったわけですまあでもキンキンはね、それを言ってましたね、うん、あとまあもう一個言うと、すいません、あのトラックヤードの回じゃないんですけどあの秋田家城を、うん、あの実は秋田家城っていうのは婦人警官の役で出てくるんですけど、うん、それをね、なんかうるせえ警官だなっつってやっちまおうって言って、ももさんが犯そうとする回っていうのが実はあったと、うん、で、ももさんがうせーってやろうとしたら秋田家城が逆に喜んで、うん、喜んでみたいなね、パンツ見せるっていうギャグのシーンがあったけど、警察からそれがクレームが来て、そのシーンっていうのがカットされたで、ギャグやねんから、あれが綺麗な女の人でお菓子やるやったら問題があるけど、
まあね、
秋田家城やからそこ笑ってほしいんやけど、まあ、警察には余裕がないのかねっつって、
まあしょうがないですね、まあ、
ピンポンでキンキンが嘆いてました、
だって10階のモスキートはいいんですね、
うん、いいんですそういうのありますよね、うん、まあ話しとりました
けど、ね、もうね、なんかもうノイジーさんやたらと脱線しない、脱線しなきゃいけない宿命がね、
うん、なんか
そういう気候がある
んだ、しないとリスナーが離れるらしいので、まあまあ
別にもうだけどね、これであれですよ、なんか、うん、結局ね、 あのじゃあもうこれでヤンが死んでじゃあ帰ろうって時に、ね、はい、自分たちの関係者はやるけどロムスキーたちの遺産言いたいよね、これそのまま残して
るんですか、ね、
そうですね、若干問題にな
ったし、若干問題になった
し、若干の問題しかならないですね。
いやでも本当に
もっと問題になるかなと思った
けど、ヤンのやったらが本当に、ね、あれですよ、本当にある意味、絆がつながってるっていう感じではありますよね。もう彼らは別に、まあ、名目上一緒にやったけど関係ねえだろうっていうところで、本当に私兵集団ですからね、彼らはね。
そうですね、うん、まあ、だからヤン・ウェンリーのなんか思想というか、うん、まあ、ヤン・ウェンリーをみんな好きで
やってるだけですからね、
うんうん、
もうこれね、確かこの多分カイロの戦いの前のところとか、はい、完全にあれですから文化祭の準備みたいな回ですから ね、 ね最後のところ、これまたあれですけど、
祭り始まる前ですね、
そうそうそう、楽しいなーってなんか
祭りの前っていう回も
ありました、あり
ました、あれぐらいやっぱりみんながその、まあ、戦争なんですけど、ある意味戦争楽しいっていうね、ところはあったので、
盾と水魚
ですね、そうそうそう、
今回はあれですよ、本当にあれですよ、マダムヤンにヤン夫人に告げるところ、いやフレデリカさんのところがまたもう号泣ですから、見てる方もね、
まあ、ユリアンがね結局告げようっていうことになって部屋にちゃんと入る、
キャゼルの夫人ね、あなたが言う気ですって言って、
キャゼルの夫人がね、またねこういうことは身内のあなたが言わない、
言うわけダメでしょう
ってはっきり言われますからね、
行った時後悔するより言わない方が後悔するぐらいきっとって言われるんですよね、
名ゼリフです。で、言いに行ったらボジボジしてなかなか言わない、
ね、帽子をこう
やりたい、いやね、もう なんかいつもの感じの笑顔で迎えるところからもう分かってる感がひしひしとあるわけですよ、もう死んだっていうのがね、
そうね、で、フレデリカがあの人がいなくなった、
ま
あ、
いなくなったと、ね、
どうして
そうですかいつも喋らんとか言わへんからやっていうね
みんな避けてるからだ
って
違う話ですよ。いやーもうあそこはもうこの前もうね見返してもまた泣けましたからね。
そうで、あそこでその会話があった後に、うん、そのフレデリカがなんか、はい、もうちょっと経ったら私もあの人のところに行くからって言ったじゃないですか、うん、僕1回目にそれを見た時に、うん、フレデリカ一緒に追って死んじゃうんじゃないかって思ったんですよ、うん、死体を見に行くっていうそのことだったんですけど、はい、1回目見た時にあフレデリカもここで一緒にやると死ぬんだって思ったんですよ、うん、まあ、後々その僕の多分違ったあの捉え方だったんですけど、はい、それくらいのことだったのかなって、
うん、まあでも最初何年後か何十年後かっていうことを言ってるから、あ結構先まで生きる気なんだけどねところは
異邦人として
はいやだってそれはだってヤンの性格から関してそんな行動は嫌いでしょ
う、
だって、
うんうんうん、何十年って言い出したんで結構長いなみたいなね、こっ
ちちょっとそれでもね、この中でもう彼とね、まあ、彼と過ごした12年のところ下りとかもう泣けますよ。
そうですよね、最初はファンとして
8年はね、ファンストーカーでしたってね、
そうストーカーじゃないからファンだから、
3年間は副官として、
1年間妻としてってもうやばいですよ。
最初はエルファシルでね、あのコーヒーキューって持ってたシーンをね、そうそう思い出しましたから、
あのね、回が変わるごとにシチュエーションがね、バック背景が変わるね、あのサンドイッチを渡す回、
はい、8年ファンってすごいですよ、
やばいですね、
普通離れますよ、
それでウキウキして憧れの人と復活になって、それでウキウキして結婚してこれですからね、
そうですね、まあ、
でしかも風邪ひいてなかったら一緒に行った可能性ありますからね、
そうなんです、
まあそしたら死んだかもしれませんけど、まあでもね、一回ヤンがあの自惑星同盟でね、あの捉えられるところの彼女の行動からして、多分、まあ、ヤンは生き残ったと思いますよ、フレデリカがいた、彼女は死んだかもしれないけど、
あとほら、ヤンがね行く前に、なんかあんまり普段やらないんですけど、あこでいきなりキスするじゃないですか、
あ
でそれをね、まあ、あの子供がねバッて言ってて、
いいですね、
あのお父さんとお母さんもあんなことするの、
いやそんなそこいう悪い言い方してなかった
いやいやいやいや
そんな言い方じゃなかった、
お父さん
とお母さん、いや、なんだったらあそこで俺が悲しいのは、ええ、もうお前はユリアンの恋人から退場なんだよって俺は
いやいやいやいや、でも、え、あれ、あの子と、だからそのね、
前はだってあの、
なん
だ
ろう、
あ
の子どっちを選ぶんやっていうのもやっぱ心配してましたから、
もうだけど、視聴者来るとお前は終わりなんだよって
違う違う違う、お母さんとお母さんもあんなことしてるのって言ってましたよ、
言ってなかったな、
そしたら、まあ、
大切、
ね、そうそう
小学1年生に学んだ時のことをあなたは小学6年生になってもするのって言われ
て、
ね、
そう、要するに私らキスどころじゃないよって
言われて、そうそうそう、ね、今じゃとんでもないことになってる
な、とんでもないもう、
あれマリズムの教育っていうか、
そうですね、もっともっとどうなんでしょうね、
やばいっすね、
いいですよ、宇宙で2番目の美男子に会いに行くんだから、
あのまた
髪を整えて、
あのブラシね、すごい毒ブラシみたいなやつですよね。
すご
いトリマーみたいな感じでこうサッパーサッパーってやってましたけど、もっとなんかガリガリのね、なんか骸骨ブラシみたいなやつで
見
た
ん
ですけど、
まあまあまあ、
意外に宇宙ブラシは毛並みが良くって、
いや宇宙ブラシですからね、
宇宙ブラシ
とんでもないファイバーですよ、
ファイバーあ、あれもやっぱりあれですか、あのフェザン製、
あ、そうでしょうね、間違いないですよ、あれ
基本メイドのフェザー、
あ、メイドのいいものは全部フェザー製ですよ、
ね、ああそうですね、
フェザーからのお土産だよって言えばわーいって感じです
よ、ああ本当ですか、たまにテラ製とかもあるんですか、
マジで
テラ製はね多分石ころですね、
うわ
ー、あの地球、あの地球教の本部、あそこから取った岩石だよって言って、
ああ
玄武岩みたいな
ちょっとほらメイドイン萌えとか僕する方なんですよ、割とね、だから変なあのナイキとかそのアディダスとか靴買うじゃないですか、その買う前にメイドインどこかなとか見て、スロバキアとか書いてるとちょっと、え、そんな国なのみたいな、
なるほどね、
あるんですよ、だから多分ね、あの
ブラシ女性も会うとどこ出身だってやたらと聞いたりとか、そういうことです
どういうことですか、
ほほーって
あー足ーって
ムンズって
足ーって、うん、分かんない分かんない、分かんない、
いやー、うん、本当にあそこの下りは、ね、12年間というところ ね、
そうですね、
一人にしてほしいというところとか ね、
うん、
あと今回またね、親父的にいなくなる村井のあれですよ、去っていくところ、ここもね、もう私の年になると村井の気持ちになってくるん で、 で村井ってそんなにやっぱりなんか文をね、なんかそこで何か実績をね、
ちょっと小言という嫌なおじさん
感じじゃないですか、でここはまたね、もう超泣かせどころなんで、なんか、うん、もうちょっと僕も私もそろそろちょっとゆっくりさせてくれっていうのが、もともとここにメッシュがね、白髪があるんですけど、ここね、もう右と左よく見てもらうと、ここでね、もう一気に白髪増えたところがね、うん、分かるんですよ、今回なんか。
あと、あの、あれですよ、出てこないけど、ポプランは酒を飲んで出てこない、これ。
ああ、そうですね、次の、
次の回でね。
あ、次の回でもつながるんですけど、そこの下りで、ポプランはもう、その、わーっつって、
死んだヤンウェイニーに用はない
と。そうそう、死んだヤンウェイニーなど用はないって。酒飲んでるっていう、あの一言のくだりでポプランを想像しちゃいますから、うんうん、でぐらいはあれですよね、まあ、離脱するもう嫌だって言ってる人らをまあ引き連れて場所は出ていくよっていう話ですよね、うんうん、あのあれですよ、それこそそのエルファシルブレキレキの退場の仕方もすごいですからね、
う
ん、
あ、
もう時流に合わないと思うから俺たちはやめるよって、
私たちもちょっと乗せられてたんだってねみたいな、
ロムスキー氏のって言
われて、そうロムスキー氏だ、
おいおいおい乗せられてたってどういうことだよ、
あのねユリアンとこう
切れます
か、ね、イラッとしてるとこね、
もうもういいですかねとりあえずいいですか、もう
お疲れ様でした、
はいお疲れ様でしたって言いますけど、って
あれそこでやっと村井のシーンが
そう、そこちょっと伝わる
ってね、あ、そうだ、言い忘れてましたけど、まあちょっとまた、うん、あのちょっと軸が少し話に戻りますけど、あ、キャゼルヌっていうよりは、
え、
あ、
こお父さんとお母さん
違うから、だから
でも、
お前は退場なんだよ、
いや、将来的には
あるんでしょ、今回のやつで私の中でシリーズとして、あのユリアンがようやくあのちょっとね感情にできるようになったんですよ、私は。これは、うん、ユリアンってもともとはいけすかない人間なんですよ、基本的に。
だ
から
何でもでき
る、いいこと言うし、もう僕が守ってみせますよみたいな感じで、ま
あ
ま
あ、伝統ですからね、
今回やっぱりね、さっきのところね、宇宙王の振りを伸ばすところ、うん、やっぱやっと彼のそのね、やっぱ人間性とか初めてこれ出る回の、私の中では
確かに、
うん、
まあこれ次の回になるんでしょうけど、はい、そのユリア・ミンツ誰だみたいな感じですからね、うん、帝国側からしても、ね、だから僕らもそうなん
ですね、だってこれで18歳確かこの時で、
そうそうそうそう、うん、だからまだユリアン自体がなんかあんまり開眼しないというか、僕らの中でもちょっとまだピンときてないっていうところはありますよね、それだけやっぱりヤンの存在っていうのはでかかったっていうのは、うん、もちろんあると
思う。もうなんだったらね、ちょっとなんか織田信長の乱丸みたいな感じですからね。
故
障。故障みたいな感じ。で、夜になったらパサーみたいな感じじゃないですか。なんかそういう方で見ようと思えばね。
みんなエミールに行こうとする。
だからエミールはやばいっすね、あいつはね。
エミ
ールはもう露骨すぎますね。
でもね、今回ちょっと見直したんですけど、エミール若干髪型変えてましたよね。
多分ね、フェザー製のブラシって、もうすごいブラッシングですよ。
ファイバー。
やばいっすよ。
ファイバー。
ここもね、もう多分ね、あのちょっと合うっていう時のふさーって感じする
とか、ちょっとだから前までは短かったんですけど、若干のあれですよね、江口洋介っぽい感じになりました
ね。俺はね、本当にね、みんなにも言いたい、エミールに注目してほしい、なんかあいつはやばい。
その舞台版銀英伝で今エミール大
活躍、エミール出てきた。
あ、本当もう大人気でしょ、エミール。
なんかスクリーンショットでなんかエミールかな、そうそうそう、頭撫でられてて、あのオーベルシュタインに、うん、と思って、
でオーベルシュタイン
どうなるんだ、
オーベルシュタインがね、顎のところを持って、なるほど、確かに似ているっていういいシーンが、しかもすごい朴訥な感じがあるんです。なるほど、確かに似ている
。あのね、来たね、エミールの時代が
来てないですけどね、来てないけど、まあ、そういうシーンがあったという感じです
よ
ね。
どうします、とりあえずもうちょっと、はい、あの結構まあまあ、あのちょっとまだ言いたいことがあったら言ってほしいんですけど、まだもう一回だけちょっと今回はあの CD で発売するためのやつ、ボーナストラック取ります。
あ、じゃあこれはこれで終わって正規放送に流れるんですけど、この後取るやつっていうのは、まあ、ノイジーズボーナストラックっていうので、はい、っていう感じですか、
だって、はい、もうだってね、まあ、もっと来ていただいたらまたちょっとあれですけど、本当に皆さんは選ばれた人間ですからね、はい、ノイジーズの中でも、なので銀英伝だけ語る会で来ていただいた方ですからね、ちょっとやっぱり一回、ね、ここでしか聞けない、まあ、もともとね、やっぱちょっと話をやっぱしないと、
そうですね、
申し訳ない感じですね。
まあ、でも、その今回の回の、まあ、真面目に締めますけど、あの、次をじゃあやっぱりどうするんやっていう会議があることですよね。うん、で、まあ、まずフレデリカには政治面を、うん、で、ユリアン・ミンツっていうのは軍事面をっていうところをまあ決めていくっていうところで、で、まあ、フレデリカっていうのはそこをすごくさっと承知するというところで、まあ、ユリアンがそこをやっぱりフレデリカさん、
ご立派ですって、
ご立派ですと、
あそこ泣きましたもん
ね。何がすごいなっていうね。
民主主義なんて本当はどうでもいいの、
どうでもいいのって、
そこはやばいですね。
あそこはやばいですね。
あそこ隣で
そう、宇宙が原子に還元したって構わない、うん、あの人が、あの人が隣で本を読んでくれればそれでよかった。
そうです、
そこでもうバーッと示
された。でまたそのちょっと前のあのなんかフレデリカの頭の中だけに映っていた老人でヤンがこんな
真っ白くなって、
そうそう真っ白くなって
でもね
しまうシーンが、そう
あれ見るとなんかね、年老いたファーレンハイトみたいな顔なんですよね。
いやほんとね、
孫がね、
そう、ま、孫がおじいちゃんって声かけに行ったらもうそのまま死んでるみたいな、理想的やなっていうね、
まあね、
良かったですよね、
うん、僕もそれ言いたかったんです、うん、
あでもまあ僕は確かにあれですね、死に様としては階段から落下してそういう感じやと思いますよ、最後は、でもあの先に言っときますけど、かっこいい言葉で死んだことにしておいてください。
ああ分かりました分かりました。
だから僕はもし亡くなったら先にあの言っときますけど、うん、あの僕が言うことはね、新しい T シャツのデザインが浮かんだんだ
あ、じゃあの俺の友達のナポレオンのっていうの
が、いやいや違う違う違う、なんかまさゆうさかんそこはちょっと違いますよ。
俺が頭の中にジャジャーンって笑
って、いや違う違う、カンって出てくるからその蘇る黄色の話急に始まるの分かんないですから。
いやそれがザ・ノイジーズ。
いやいやいや、おかしいおかしい。まあまあまあ、だからそういうの
だってこれがないわね、はい、大丈夫ですか、
ということ
で、ああ喋りたかった、
はい、あります、
ちょうどそれだった、
あ大丈夫です、
まさにそ
う、はい、はい、ということで、どうも皆さん
ありがとうございました。